さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
フォトスクランブル始まりました。巷は総選挙 5というか、はい、ちょうど今開票とかやってるんでしょうけれども、うん、
大変なことになってますね。
あ、みたい。いや、まあなんとなく予測はついてたんだけど、うん、予測その行き過ぎじゃねえのっていう感じ、ね、
っていう感じですよね。
はい、
ちょっとびっくりですが、
まあ、ここで政治討論をしてもしょうがないんですけど、
うん、
はい。いやー、今日は一日ちょっと、写真の勉強会に行ってまして。
ほう。
はい。ある新しい、まあ勉強会ってずっと昔から付き合いのある大先生のところに通ってるわけなんですけれども。
はいはい。
はい。例のって言ったかな、墓の写真をずっと撮り続けてまして。
はいはいはいはい。
それがやっとまとまりつつあるという。
へぇ
ー。はい。
うん。
でも、これどうやって発表するっていう話になって、墓だしねとか言って、こうちょっと頭抱えてる素直なんですけど、
うん、はい、はい、じゃあ近々日の目を見ることになるんですか。
どう、うん、どうなんでしょうね。まずね、個展をやろうと思うとって、まあすでに個展決まってるんですけど、
うん、
まあ、かなりな出費がかかるわけなんですよね。
はいはいはい。
全部自分で、特にデジタルで、こう、出したとしても、
うん、
インクジェットで出したとしても、
うん、
まあ、数十万は行くので、やっぱりそれは相当な覚悟が必要だと、いうのがまず最初にありますね。
うんうん、
このご時世ですから。
はいはい
はい。はい、ということで、まあ、ちょっと二の足を踏んでいるスノーなんですけど。
そうなんだ。
はい。
はい。じゃあまだちょっと検討中みたいな感じ、
うん、まあ、そうですね。とりあえずは審査に出してみるかどうか、ちょっとタイミングを測ってと思ってます。
審査って何ですか。
メーカー系のギャラリーとかね。
ああ、なるほどね。
点数が多いからやっぱりメーカー系のギャラリーが一番やりやすい
ですよね。
40点ぐらいになっちゃうと、
うん、
ソメイユさんみたいなとこではやっぱり写真がどんどんちっちゃくなっちゃうし、うん、
はいはいはいはい。
かといって壁全部上から下まで貼るわけにはいかないしっていう、
うんうん、
そういう感じですかね。
おお、なるほどね。メーカー系のやつだと場所代はいらなくなってくる。
うん、あ、まあいろいろですけど大体はいらないですね。
ああ、そうだった
。はい、うん、あ、またそういうのが具体的になったら、
うん、
話もしたいと思います。
はい。半助です。ですね、高野ブックでもちらっとお話をしたんですが、はい、Mac の OS がバージョンアップしまして、はい、スノーレパードにしたんですが、スノーレパードになるとね、ガンマ値がデフォルトが 1.8 だったのが 2.2 になるんですよ。
おお、あ、そんな、どういうことになるんですか。
ね、すごく
コントラストが、
そう、高くなって、なんか強烈な感じになっちゃって、だからこのモニター安いの買って大変だったんですよみたいな話したと思うんですけど、
はいはい、
ようやくなんかもう妥協して折り合いをつけたところにやっと慣れてきたと思ったらこんなことになってですね、またわけがわからない状況になってしまいまして、もう半日格闘してどうしようかな、どこでこう折り合いをつけようかなみたいなので悩みながら、えらい時間をかかっているんですが、まだ納得がいかず、やっぱモニターちゃんとしたの買おうかなと、悩んでいる半助です。
はい、
はい、まあ高野ブックでちょっと言ったかもしれないんですけど、
うん、
なんか最近は休みの日もちょっと家で伸びてしまってることが多いので、
ほう、
この秋は鍛え直さなければという、なんか気合が入りまくりのところです
。はい、気合めてんだ。
無知を打つような
そかそか
秋になりそうですね。
そうですね、はい、
だらけてはいかんという、
そうですね、まあ、すでに配信、これが流れてるということはもう高野ブックも流れてるということだから、
はい、
現時点ではもう宣言をした後ということになっておりますので、
秋の目標大会をね
やっておりますので、高野ブックの方も
気合十分
ぜひお聞きいただければと思いますが、高野さんの部屋にはきっと紙に目標が書いてあることと思います、はい、で、まあ、冒頭ちらっとありましたその選挙なんですが、これでなんかロバート・メイプルソープの名前があったと。
そうですね、
ということで、なんでロバート・メイプルソープが出てくるのかと、
はい、なんだっけな、まあ、もともとほら、最高裁判所の、
うん、
あれは判事さんでいいんでしょうかね、
うんうん、
の、国民審査っていうのがありまして、
はい、
それの、
うん、
なんて言うんでしょう、それぞれの人が携わった判例の代表みたいなのがいくつか出てるんですけど、
うんうん、
その中で2人の方がそのロバート・メープル・ソープの、
うん、
写真集を、
はいはい、
アメリカだったかな、うん、から個人的に持ち込もうとして税関で取り上げられた人が、
うんうんうん、
訴訟を起こしまして、はいはい、まあ、なぜ取り上げられたかっていうと、
うん、
男性器とかが映っていると、あと、
うんうん、
陰謀が映っていたりするということで、うん、わいせつ物だと、
うんうん、
言われて取り上げられちゃったんです。
あれってでもなんか国内から持ち出したのを持って帰ってきたかなんかだったんじゃなかったでしたっけ。
あ、そうでしたっけ。自分で言っといて忘れてる。はい。
あ、そんなだったと思うんですけど、それで。
買ってきたんじゃなかったっけ。
持っていって持って帰ってきたんじゃなかったかな。
ああ、そうだ
った。って聞いたような気がしますが。まあまあまあ、その事件の、裁判に関わった人が今回の、
はいはい、
国民審査にかかっていたということで、ロバート・メープルソープの名前がこの裁判の、
はい、
中に名前が上がってきていたということですね。
そうですね、まあ、いろんな裁判やるから、
うん、
2人がそれを出すっていうのはよほどロバート・メープルソープはなんていうか扱いがビッグなんだなと思
って
、ね、別にその人多分その人が自分の好きなようにこの判例をやりましたとかいうふうに言うんだと思うんですけど、うん、
はいはいはい、
誰かが調整するわけでもなく、
うん、
思うんですけどね、うん、それでも、うん、2人の方が、まあ、それに携わった2人の方が両方とも出してるっていうのがちょっとびっくりです、
うん
うん、なるほどね、
はい、
うん、はい、ということで、メールをここのところご紹介できていなかったのでメールの方をご紹介したいんですが、メールの前にこれだ、ツイッターでねスノーさん宛てにメッセージをいただいております。
はい、
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 ミリアクーニャさんからですね、お手紙をするほどのことでもないのでハンスケさんにということでメッセージをいただきました。
はい、
スノーさん宛てです。
はい、
チョコミントアイスとアイスコーヒーをやってみました、体が凍りつきましたとお伝えくださいということでいただいております。
いや、はい、はい、相当やっぱり相当きましたね。
ああ、そうなんだ。
はい、うん、僕の場合はホットコーヒーに入れてみたんです
よ、ね、うわ、
ちょっと過激でした。
あ、ホットだとなんかミントが強烈そうな感じがします
ね。そうね、いや、まあ、もともとフレーバーティーとかフレーバーコーヒー好きなのでやってみようと思ったんですけど、
うん、
ちょっとさすがにチョコミントアイスっていうのはちょっとあんまり良くなかった。
ということなので、かなり強烈というのが、スノーさんとこのミリアクーニャさんによって証明されておりますので、皆さんはご注意くださいということで、はい、いただきました。
ありがとうござい ます。
ありがとうございました。はい、ということで、メールの方に行きたいと思うんですが、辰巳さんからいただいております。これ、収録、ため撮りしてた頃だったので、だいぶ間が空いてしまっているんですが、
はい、
小ネタの回ですね、いただいておりまして、小ネタの回でしたが面白い内容が盛りだくさんでしたと、中でもカメラマン氏の昔の企画はすごいですね、こんなものがまかり通ってたなんて驚きです、今ではスノーさんのおっしゃっていたように、まあ、絶対問題になるでしょうねということで、これはまあ問題になりますよね。あとマイク付きのカメラについてですが、私の持っているオリンパスの C4040 ズームにもマイクが付いていますし、確認したのですが高野さんの C3030、 これ3030でいいの？
3040なんです。
あ、3040なの？
細かいですけど
3040ズームにも付いてますよねと、おそらく他のコンデジにも今では付いていると思います。コンデジは動画も撮れるのがほとんどですので、マイクはあって当然ですし、スピーカーも標準装備されているのが一般的になっていますねと、ついてるんですか3040は？
ついてますね。はい、
はい、私の防水のやつもついてるじゃないかと思います、うん、音が入っていたので、はいはい、しかし一眼については、今まで動画がなかった世界ですから皆さんがおっしゃるように珍しいでしょう、はい、ところがニコンじゃ、マイクがついた一眼カメラはそう珍しくないんですよと、中級機 D100 の縦位置グリップにはなんと録音機能とスピーカーがついていて、写真のプレビュー中にボタン一発でメモが録音できます、うん、とは言っても面倒くさいくてあまり使えませんがと。あ、これなんか見たような気がするな。プロ機用では D1 にはないようですが、 D2X や D3 についても D100 同様のメモ吹き込み用のマイクが標準装備されています。
はいはい、
おそらく D100 がベースなんでしょうねと、GPS も取り付けて位置情報を画像に付加できるみたいですし、これを活用する人ってどんな職種、やはり報道やドキュメンタリー系の方ですかねと、ちなみに音声は画像と別ファイルでメディアに格納されます。あー、これ別ファイルで格納され、あ、まあ、別ファイルになっちゃうっちゃなっちゃうのか。その画像、あ、同じファイル名で格納されれば紐付けはできるのか。
うん、でしょうね、うん、なんか ソフトであるんじゃないですかね。
なんですかね、
うん、
うん、そっか。まあどうなんだろう。どうですか、スノーさん的にこう現場で録音でメモができたらメモ取ります？
ああ、あの初代うん、DCS-1C っていう360万円の、
あ、はいはいはい、
あれにはマイクついてましたね。
あ、ついてたんだ。
はい、はい、ついてました。でちょっと使った覚えはあります。確かに、あの、なんて言うでしょうね、画像の区切りとかちょっとメモをつけるつもりで吹き込んだことはあるんですけど、
うん、
あのファイルがね、あの、うん、ファイルサイズが結構食っちゃうので、
はいはいはいはい、
あんまり吹き込んでるとすぐ取れなくなるっていう。
ああ、なるほどね。そっかそっか、うん。同じメディアに入るんだから、音声データが入ったらその分画像が入らなくなるよってことだ。
そうですね。なんせあの時は、あの頃、一番大きいメディアで340だか360メガバイトでしたから。
うんうんうん。そっか、それで、音声データ入ってきちゃうと痛いね。
そうですね、50コマぐらいしか撮れないところに、
うん、
なんかいちいち吹き込んでたら大変なことになっちゃう。
なるほどね。で、今使ってる、今の時代で使ってる機種にもし録音機能があったら使いそう？
うん、僕の仕事だとあまりないんじゃないかとは思うんですけど、うん、まあなんか感想を入れてみたいとか、あるいはなんか、
うん、
あの、なんて言うんでしょうね。音声があったら、面白そうなところだったら入れてみるかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
なんか人が騒いでいるとか。
ああ、はいはい。その
事件とか。
環境音ね。
ええー、そうですね、環境
音。はいはいはい。
なんか入れてみても面白いかも、うん。あの、スライドショーとか作るじゃないですか、
はいはいはいはい。
その時に生音があると、随分違うかもしれないですね。
なるほどね。はいはい。はい。で、しかし、D100 から D200 になって、他メーカー同様録音機能は消えていました。ニコンのエントリー機種にも録音機能はないですね。おそらく、高価に、高価に、あ、はい、高価になるし、中級機以下にまで必要ないということで割愛されたのかもしれませんと。ところが今度発売される D300S に合わせて、高野さんのおっしゃっていたモケモケじゃないですが、風よけスポンジ付きの外部マイクが発売されます。ほう、外部マイク端子が付いているのが D300S の一つの売りで、ムービーとコーヒーの音が、同時に取れるそうです。ムービー機能搭載のおかげで復活したのですが、そのマイクがなんとホットシューに取り付けられるんですと。ソウルミックスと同じですと。似た者同士というか、人間が考えることは同じというか、なんとなく笑えましたと。まあでも付けようとしたらあそこになっちゃうかなって気もしますけどね。最後に私事ですが、ちょっと前に中古のクールピックス5000を仕入れました。かなり前の上級コンパクト機なのですが、液晶がフリーアングルでいろいろな方向に向けられ、F2.8 の明るいレンズ、5.0 メガピクセルでかなり使い出のあるカメラですと。
はい。
オプションのワイドコンバーターや、フードも手に入れました。電池の持ちが悪いのと AF が遅いのが欠点ですが、気がつくとそこそこのお金がかかってしまったようですと。最新のコンデジが買えそうな額になってしまいましたが、でもなんか楽しいんですよねこいつと、しばらく楽しんでみますということでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんか結構あれですよね、辰巳さんも結構いろいろ手出してますよね。楽しまれているようで。はい。このクールピックスはどんな今、
あの小関さんがこれの後継の5000なんだっけ、うん、5500だっけ、うん、なんかそういうのを前買いましたっていう、
うんうん、
1年ちょっと前かな、
はいはい、
出ましたよね、
うん、あ本当、
まあうんうん、確かコンパクトデジタルの、まあ、ニコンの最上級っていうか、
うん、
あのまあプロの人のサブカメラ
うん、
と言いますかね、ポケットにポンって入れて撮れるっていう、うん、そういうカテゴリーの、
うん
うん、取材なんかでも使えますっていう感じでしたが、
はいはいはい、
この頃 の説明書が非常に分かりにくくて、
あ
と操作とかもなんかすごく分かりにくいカメラだったというのしか覚えてないんです、うんうん、映りは良かったような気はするんですけど、
うんうん
なんか説明書日本語で書いてあるんだけど日本語じゃないっていうかなんていうか、
ほうほうほうほう。なるほど。
3回ぐらい読み直してもなんだか どこ触っていいのか結局分かんなかったとか、そういう極端な話で、そういうことがありました、
うん、なるほどね。はい。まあちょっとなんか使い出のあるカメラということなんで結構楽しまれているようですが、またなんかこんな感じでしたみたいなのがあればいただければと思います。はい。続きましてですね、ゆたかさんからもいただいておりまして、こちらもあの、スノーさんの帰省前ぐらいじゃないな、さらに前かな、いただいててご紹介しびれそびれているのがあるので、ご紹介したいと思うんですが、あ、これ日付を入れていただいてるんですが、はい、7月3日にいただいてるので、
まず紹介する。申し訳ない。
全
然、あ、
これ違うかな、フォトスクランブルじゃないのかな、いいのかな、いいや。全日本選手権ご苦労様でした。荒城選手も残念でしたが、優勝した愛さんの 皆さんをはじめ他のチーム他の選手全員に応援させていただきました。レースの現場で選手の表情を追いかけるには選手との関係も必要ですよねと、それぞれの選手の思いを捉えた半助さんの写真を楽しみにしていますということでいただいております。ありがとうございます。で、ずいぶん前間が空いてしまいましたが全日本のやつはブログの方に何枚かあげたのでそれをご覧いただいたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。と、8月8日これは帰省前ぐらいかな、いただいた、あれこれ紹介したかな、ダブってたらごめんなさい、豊さんからいただいておりまして、数年前会津若松に出かけた時に立ち寄ったカメラ博物館を思い出しましたのでご紹介します。これ多分小関さんがペンタックスの行った回かなんかの後だと思うんですが、はい、なんと酒蔵の中にありましたということで、館内は撮影可能でしたので、展示物をコンタックス T3 で撮影した記憶があります、ポジがありますということです。
はい
はい。で、それからさすが小関さん、これマシコ？マシコまで出かけられたそうですね、私の周りではペンタックスの良さを分かってくれる人が少なくて残念ですと、ニコンやキャノンはユーザーですがペンタックスやオリンパスはファンですと。あ、呼び方としてね、ニコンユーザーとかキャノンユーザーって言われるのがペンタックスやオリンパスの場合はペンタックスファンとかオリンパスファンって呼ばれるということなのかな、ファンは多少の悪いところは許せてしまいますということで、ちょっと違う感じもしますが車メーカーでしたらトヨタ日産がニコンキャノンだったらペンタックスオリンパスはスバル三菱でしょうかと。あ、なるほどね、はい、ソニーはマツダということになりますがねここはなんかちょっと違う感じがしますが、はい、あ、まあでもねトヨタ日産大手2社という感じがしますが、はい、まあペンタックスファンとしてはいつまでもカメラを作ってくれるのか、不透明ですので使うなら今のうちといった心境ですと、PS 先日オリンパスペン EP1 の方ですねを予約しそうになりましたが、はい、皆さんのご意見や辰巳さんのご意見をお聞きして思いとどまりましたと。でもオリンパスの動向も気になりますということで、日高さんの方からいただきました。ありがとうございます。でもね、ペン、EP1、なんかあんまりそのこだわりを知らない私は、たまに、買った人と会った時に触らせてもらうんですが、使い方は非常に良くてですね、もう悪くはないかなと思うんですけど、
はい、
白とシルバーがあって、はい、シルバーがね、やっぱすごいチャッチ、ちょっと残念な感じ。小関さんがなんだっけ、バスタブじゃなくて、流し台。
流しとかね。
みたいなことを言ってたと思うんですが、ああ、まさしくそんな感じというか、もっとチャッチー感じかな。なんか、塗装前の金型みたいな。いや、もうそれともちょっと違うの。なんつったらいいんだろう。もうなんか非常に安っぽい感じですね。なんかすごくもったいない感じがして、あ、これで白を買う人もいいのかとかいう感じがしましたけど、でも使い勝手はそんなに悪くないなっていう感じは、まあオリンパスね、インターフェースはすごくいいとかっていうのは言われているので、そこら辺は、引き継がれているとかいう感じはしましたが、まあどうなんだろう、思いとどまったっていうことなんですが、まあいろいろ見てみていただければと思いますということで、ダイバーが相手のご紹介になってしまいましたが、ありがとうございました。またよろしくお願いいたしますということで、はい、今週本題なんか一応スノーさんの帰省の北海道を中心にちょろっと脱線するかもみたいな予定で始めていきたいと思います。
はい、はい、
はい、ということで、ただいまではもうお話始まってるんですよね、前半がね。
はい、はい、
明日配信されるただいまで後半が流れる予定ですが、こちらでは、先週夏を振り返る的なことであんまりその北海道の話していないので、今週は北海道行ってきた時のフォトスクランブル的なお話をしてもらおうかなというところで、
はい、はい。ただいまの方で、弘前の観光ポスターの話をしてまして、
うん、はいはいはい、
あのブログの方にその観光ポスターをぐるーっとこう部屋のなんていうんでしょうね、部屋といいますか、これなんか昔の建物なんですけど、うん、そこの、こう天井付近に一周ぐるぐるって回ってるのが上げてあるんですけど、うん、ただいまのブログに、うん、でそれあ、見てないですか、はい、
はい。
これがですね、うん、一番最初昭和8年だったかな。
ほう。
ポスターが。
僕は生まれる4、40年までかな。
昭和8年です。戦前なんですよ。
ほうほうほう。
1933年なので、
うん、
これ、このポスターから始まって、一番最後は、うん、どうかな。まあ、最近って言っても2000年ぐらいまでじゃないかというは思うんですけど、
はい、はいはいはい、
はいはい、こういう状態ぐるあのぐるっとあの休憩所みたいなところにありました。平成元年とかもあるので、
うん、
大体、うん、一番最近これいつなんだろうな、2000年まで行ってないかもしれないですけど、まあ、うん、それだけあのぐるぐる回ってまして、
はいはいはい、
はい、一番最初のやつがですね、
うん、
ちょっと皆さんには写真を見せられないのが残念なんですけど、後でちょっと触りのなさそうなの、
うん、
出しておきますけど、絵なんですよ。
ほうほう。
昭和8年のポスター。
ああ、そかそか。はいはいはい。
はい、うん。絵のようです。もしかしたら写真を元にして彩色したのかもしれないけど、
うん、
でもこれはちょっと無理だなっていう感じですね。
はいはいはい。
うん、はい。で、絵なのはね、
うん、
昭和27年前ですね。
へ
え。でね、うん、白黒の写真が昭和28年にありまして。
ほう。
うん、
やっぱり桜の弘前城へっていう、そういう、あれなんです。
うんうんうん、
でね、昭和28年に、英語のビジット弘前って、
うん、
And you can see the world famous cherry blossom って書いてありますけど、
はいはいはい。
はい。英語のあれが載ってます。
うん、
そういう文句が載ってますね。
うんうん
うん、で、29年は、うん、なんとカラー写真らしき印刷物になってます。
へー。
はい。で、大体弘前城って、まあ、あっちのブログにも載せてますけれども、うん、ただいまのブログにも、記念写真を撮っている、
うん、
ところが、赤い、欄干の橋がありまして、
そこに、はい
はい、弘前城があるって、そこら辺の絵が、絵というか、うん、写真が多く使われているんですけど、
はい、
うん、まあ、それだけで、ずっとやってるわけにはいかないので、途中で、これは誰なんだろう、なんか、ちょっとなんとなく、こう、 日本画の大家の人ではないかと思われる方が描いた絵の、
はい、
完全に絵のポスターだったりする年もあります、
はい
はいはい、これは、昭和、まあ昭和なんですけれども、
うん、
はい、昭和33年とかその辺が、
ほうほうほう、
はい、誰とは書いてないんですけど、なんとなくこれを見たことがあるタッチというか、
はいはいはい、
はい、あれで、ちょっと調べられれば調べてみたいと思います、
うん、
その人のシリーズが 4,5 年続いた 時もあるし、
うん、
で面白いのはですね、昭和37年に、
うん、
多分最初の夜景の夜桜の写真が出ています。
はいはいはい。
あのライトアップされたお城と桜の写真が載ってまして、これが最初の夜景写真ですね。
へえ。
でまああとはいろいろ寄ったり引いたりといろいろ空撮に近い角度のやつとか。
うんうんうん、
あったりするんですけれども、
うん、
なんか懐かしいのがディスカバージャパンっていう、そういう、
ああそんなキャッチコピーのもあってましたね、はいはい、
ありました。これは昭和47年ですね、
うん、
このポスターは結構よくて、
うん、
月が満月がお城の上にぽっかり浮いていて、
うん、
手前は堀で、うん、桜が覆いかぶさるように、
うん、
なんとなく富岳36景で波が富士山より高くなってるやつあるじゃないです
か。ああ、はいはいはいはい。
あんな感じで桜がぐわっとこう。
ああ、なるほどね。
なかなかいいアングルの写真です。
へ
え、うん。で、こうして見ていくと、まあもうすでにそのカラーになっている、まあ最初からカラーなんですけどね、白黒写真はその最初の、昭和28年が白黒写真なだけで、
うん、
あとはさすがにみんなカラーです。で、まあ夜になったり昼になったりいろいろあるんですけれども、
うんうん、
CG っぽく合成が使われ始めているのがですね、
うん、
ある時から出てくるんですよ。まあね、多分人物と背景にお城を配置したやつが一個あって、
うん、
あ、これ、年代がわからないや、うん、まあ、ありまして、それは完全に人物と背景は別々だ、別撮りだっていうのはわかるんですね。なんか、タレントさんだと思うんですけど、女の人が、
うん、
服を着てにっこりしてますけど、
うん。
で、空の部分にね、桜をあしらって、こう、いわゆるぼかしですね。
はいはいはいはい。
で、やったりとか、お城の周り中、桜の花のアップだらけになってきたりするのが昭和63年ぐらい。
あ、それぐらいからそういうのがあるんだ。
多分、正版でやってるんじゃないでしょうかね。正版とか。でも、ぼかしができるっていうのは、どうなのかな。もしかしたら、こう、カメラマンが、
うん、
やっているのかもしれないですけれども、うん、やってやれないこともないですよね。部分的にこう、レンズを覆い隠して、多重露光みたいにしてやるっていうのもできないこともないんですけど、あと、うん、リスフィルムじゃないな、CDU っていう、高野さんはよく知ってると思うんですけれども、はいはい、はい、複写を、ポジフィルムを複写するフィルムがありまして、
はいはい、
で、それをね、複写っていうか焼くんですね、印画紙を焼く友
達で、うんうんうんうん、
その時に合成でやろうと思えばやってできなくもないから、
うん、
頑張ったんですね。まあ、
だんだん、そんな、そういういろんなテクニックが、製版上のテクニックが使われるのが、60年代からです。
なるほどね。
でもなんか、これずっと見てて、やっぱり面白いのは、その、昭和40年代とか30年代の、もう一発撮りの写真がやっぱり気合が入ってて、
うん、
力があるんですよね。
見
てて。
うん
うん、これだけずらーっと並んでいると、
うん、
やっぱり写真家のその写真を写す時のなんていうんでしょう、うん、力みたいな、
うん、
力の入り具合っていうのがやっぱり昔ほどやっぱり大きく感じるっていう感じ
します。へー、あ、それは面白いですね。
まあ、犯罪が良くなってね、あの、うん、フィルムが良くなっていくとか、そういう製版技術が良くなるに従って、
うん、
なんかだんだんだんだんちょっとつまらないっていうか、映って当たり前っていう感じの、うん、はいはいはい、写真になりつつなってきて、
うん、
うん、リオな気がするんですけれどもね。
へぇ、まあ、
デジタル時代に仕事してる人間がそんなこと言ってて、あれなん
だ。はい。なるほど、ね。
あ、大丈夫です。
はい、ごめんなさい。大丈夫です。は
い、ということで、このポスターは、ブログに上げていいものかどうなのかよくわからないんですが、うん。
ああ、まあ、それは、ね、弘前に行って、行く機会があったら、見てくださいというところで。
まあ、8年ぐらいは見せてもいいのかな。
そうですね。
はい。まあ、これはでもね、なんでしょう。あの、うん、一見の価値あり。
うん。
ですね。それしか見てこなかった私なんですけど。
なるほどね。
はい。
そっかそっか。はい。へぇ、じゃあ、この弘前城行ったら、このポスターは必見な感じですね。
はい。
ちょっと一回見てみたいな。
はい。なんだっけな、武徳殿休憩所っていうのがありまして、
はい、
昔の、あの、武芸ですね、まあ、剣道場だとか、音だと思うんですけど、
うんうん、
そこがカフェテラスになってまして、
うんうん、
あ、美味しいアップルジュースとかいただけますけど、そこにありました。
はい。まあ、弘前行かれる機会があったら、ぜひ覗いてみてくださいということで、はい。
はい。まあ、それでやっと、北海道の方に入るわけなんですけど、
うん、
多分、ただいまと重複しちゃうとは思うんですが、
うん、
五稜郭、
うん、
見どころなんですが、うん、
はい、
知人にね、五稜郭に行くんだったら、絶対五稜郭タワーに登らないとダメだよって言われたっていう話は前もしたかもしれないんですけど、
うん、
確かにその通りで、
うん、はい、
五稜郭って、まあ皆さん知ってると思いますけど、うん、星型とかね、
はいはいはい、
形ですけど、うん、そこに行ったんではそれがどんな形してるのか全然わかんないんですよ、中に入ってしま
う。ああ、そうでしょうね、う
ん、ま
あ。
外から見たってなんか三角形だなっていうのがわかるぐらいで、
うん、
形は全然見えないので、
うんうん、
全体を見ようと思えばもう五稜郭タワーに登るしかないっていう、
うんうん、
そういう、はい、独占企業、五稜郭タワー
うん、うん、
なんですけれども、
まあ、
ええ、まあ天気さえ良ければ、
うん、
実に素晴らしい眺望が見渡せると思いますが、
うん、
実は函館は、
うん、
春っていうかまあ夏でもそうなんですけど、
うん、
霧が多いんですね、あそこ海霧といいますか海が冷たい、
ほうほうほう、
はい、で飛行場もありますけど、
うん、
よく飛行機は欠航したり飛んでったけど帰ってきたりとかあるんですよ。
はいはいはい。
僕も一度丘珠空港から函館に行こうと思って、丘珠、
うん、
で飛べるかどうか分かりませんっていうか、うん、飛んだとしても、
うん、
帰ってくるかもしれませんって言われて乗ったことがあるん
ですよ。そうなんだ。へぇ、
もうそうなると多分今だいぶ高くなったんで、五稜郭タワーそのものも、
うん、
下手をすると登ったら雲の中かもしれないんですが、
へ
ー、天気によっては、
うんうん、
幸い僕らが行った時は非常によくいい天気で、
うん、
五稜郭はバッチリ見れましたので、
うんうん、
別に五稜郭タワーの宣伝してるわけじゃないんですけど、
うん、
五稜郭が見たければ五稜郭タワーに登りましょうっていう感じです、
うんうん、
で難しいのがね、
うん、
まあ、東京タワーとかと一緒ですけど、
うん、
ガラス張りの展望タワーでしょ？
ガラス張りの、はいはいはい。
うん、展望室が、
うん。
それで、そこで、はい、ガラスの外に広がる五稜郭と、
うん、
そこの前に佇んで記念写真を撮ろうとしても、
うん、
絶対逆光になって、
人になっちゃう。はいはいはい、そうでしょう、ね。
要は、明暗差が激しすぎる。
うんうんうん。
で、
うん、
ストロボを使うしかない。
うん。
まあ、いわゆる日中シンクロ。
うん。
うん。
ですけれども、
うん、
ガラスが反射するんですよね。
ああ、なるほどね。
で、うん、でね、まあ、幸いあの垂直なガラスじゃないので、うん、ちょっと下に向かって角度がかなりついていますから、
はいはい。
小さなストロボだったら点で、点で反射するぐらいで済むと思う。
うんうん、
コンパクトデジタルの。
うん。
で、実は僕はもう一眼レフと三脚を持っていたので、
うん、
一番いいところでですね、
うん、
場所を取りまし、場所を占領しちゃいまして、
うん、
結構観客いたんですけど、
はい、
息子車椅子に乗ってたんです。まず、君はそこにいろと、真ん中の一番いい場所に、
うんうんうん、
そこにいさせて、そこで三脚を立てまして、
うん、
アングルを決めて、
うん、
で、ストロボもクリップオンを持ってったので、
うんうん、
やったんですが、
うん、
反射がやっぱりクリップオンだと、発光面積が大きいので、
うん、
かなりガラスに反射してましたね。
ああ、なるほどね。
で、うん、それで、まあ、天井バウンスとか、いろいろやってたんですけど、
うん、
なんせ一番いい場所なので、どんどん周りからこう、ギュギュギュと人がやってきました。
あ、それそうでしょうね。
はい。
早く撮らせろ。
そうそう、ものすごく迷惑状態でした。
うん、
でもそれにもかかわらず、しっかり三脚で撮ってきたんですけど、
うん、
結局ね、難しいのは、うん、立っちゃうと五稜郭隠れるんですよ、人が。だから座らない、座ってガラスに。床の方に座らなきゃいけないんですよね。
うん、
で、それを頭越しに五稜郭全体を入れるためには相当高く三脚っていうかカメラ位置を上げなきゃいけなくて。
うんうんうん、見下ろすような感じ。
そうそう、見下ろすように。
うんうんうん、
で一眼レフ 5D を使ったんですけど、
うん、
5D だと、あれが見えないんですよね。ファインダーに。
ああ。
背が低いので。
はいはいはい。
多分170センチ以上になってたと思うんですけど、うんうん、ファインダーの位置。
うん。
背伸びしたりしてなんとなく角度で見て、
うん、
テスト撮影しつつ、
うん、
それで見ながら、
うん、
テスト撮影したものをモニターで見ながら、
うん、
なんと入れましたっていう感じ。
なるほどね。
こういう時はライブビューがあるといいなってとか、なおかつね、モニターがパカッとこう動いてくれると、
はいはいはいはい、バリア
バリアングルで、
うん。
でも何のことはない。多分コンパクトデジカメで撮るのが一番楽だったと思うんですけどね。だって、被写界深度の問題もあるでしょ。
ああ、そうかそうか。
かなり近いところにさ、に置くので、やっぱりカメラ。うん、で、人との距離は2メートルぐらいなんですけど、
うんうん、
そのモラはもう遥か彼方だが、
無
限大にしていて、それを考えて絞り込むと、
うん、
シャッタースピードは遅くなるし。
ああ、そうかそうか。
で、絞ってるから、こう、相当中の方の人に当てる光量を当てあげなければ、人が暗くなる。
うんうん、
そういうことで、まあ5分ぐらいはってやってました。
そうだった。
すごい迷惑なやつ。
それ結局、そういう時撮ろうとしたらどういうのがおすすめなの？
はい、あ、機材というかやり方ですか？
うん、
多分コンパクトデジカメだったら逆光補正モードとかがいいと、逆光モードとか、
うん、
やつはシーンモードで逆光にしてしまうっていうのも一つですし、
うんうん、
あとは今ほら、Dレンジオプチマイザーって言いますか、そういうアンプ持ち上げてくれる機能がありますから、
うん
うん、それを使ってやるとか、
うん
っていうことなんじゃないでしょうかね。
うん、
こう、カメラマンの意思というかなっていうか、それで、マニュアルで、外側と内側の露出の差を、なんとか、ストロボで起こしてとか、そういうことを考えると余計難しくなるっていう。うん、
まあ、でも多分この番組聞いてくださってるような方は、一眼で撮りたいっていうふうに思う方は、思ったんですけど。
はい。もしかしたら、内蔵ストロボでポンって撮っちゃうのが一番いいかもしれないです。
あ
ただね、あの広角レンズつけると内蔵ストロボだとね、あの、うん、レンズフードとかで蹴られちゃうかもしれないですね、あのあストロボが。
はいはいはい。
そう思うとやっぱりクリップオンっていう話なんですけど、
うん、
クリップオンにすると、うん、あのまあ直当てがいいのかもしれないけど、
うん、
なんか直当てでこう真ん中に光っちゃったら嫌だなっていうのがあって、
うんうんうん、
天井バウンスにしたんですかね。
うん、の天井バウンスでも角度失敗するとその反射目立ったりするの？
あ、ちょっとギリギリのところで反射が入ってますけど、うんうん、まあ言わなきゃ分かんないかなっていう感じです、ね。
ああ、そうなんだ。
うんうん、ただやっぱり角度失敗するとまともに五稜郭のところに来ちゃうかもしれないです。
ああ、なるほどね。うん、
まあまあ空いてる時に行ってやりましょうっていう感じ。本当なんかあの地下鉄のポスターで家でやろうとか、なんかビーチでやろうとか、そういうマナー、はいはい、ポスターがありますけど、うん、あれに書かれそうですね。こう、あの、空いてる時にやろう
と。はい、今。
ほんと迷惑な、あの、家族だった。
うん、まあでも結構難しいシチュエーションでしょうからね。
あの、
何回かこう、いろいろ試行錯誤しながら、なると思いますので、うん、こう、空いてる時半を見計らって、まあ、いろいろ試して、一番条件が良さそうな感じで撮られるのはいいんじゃないかなというとこですね。
あと冬に行くともしかしたら自分の、まあ、五稜郭タワーの影が五稜郭に差し込んじゃうかもしれないですね、今の写真を見てると。
ああ、そんな感じなんだ、
うん、結構高いとこの日時計みたいなもんで。
ああ、なるほどね。
あ、まあ、お昼ぐらいに行った方がいいんじゃないでしょうかね。
うん、
午後はだんだん影が伸びていって、うん、森岡ぶさっと刺さりそうな感じです。
ああ、そうなんだ。はい。
まあ、あとは、まあ、森岡くんちょっとあれですけど、
うん、
飛行機がね、飛行場が、あの、函館空港は函館市のすぐそばにあるんですけど、
うん、
森岡くんと同じ高さを飛行機が飛んでいきます。あの、まあ、空港にも、あの、風向じゃないや。あ、風向か。風向きにもよると思うんですけど、
うん、
市街地の上を飛んで、あの、アプローチするんで、
うんうん、
見てると五稜郭と同じぐらいの高さのところを飛行機が飛んでいくっていう感じです
ね。へぇー。五稜郭ってそんな高い
やろ？あ、
そのタワー。あ、はいはい。
タワー。結構高い。
へえ、じゃあ五稜郭タワーのそこの展望台にいたら同じ目線ぐらいのところを飛んでいくの？
そうなんですよ。
へえ、
結構これはあのちょうどね、僕らは息子がソフトクリーム食べたいとか言って、
うんうん、
あのソフトクリームの販売がある、まあ、お店のところのに行ったら、うん、それは海側向いてるんですけれども、
うんうん、
でソフトクリーム食べてたらいきなり飛行機がビューンってこう現れまして、
はいはいはい、
あーとか言って撮ってたんですけど、
うん、
あ、そこのカメラの方がよく撮れてました。
そうなんだ。
はい、あのだから飛行機好きの人は、
うん、
こう五稜郭だけじゃなくて飛行機も
来るのもちょっと待ってみた方がいいかもしれない感じですね、
うんうん、そうですね。望遠レンズあったら結構いい角度で撮れそうですね。
へえ。どれぐらいの距離で見れるの？窓が見えるぐらいで見えたりするの？
うん、ね、これは何キロぐらいあるんでしょう。あとでちょっと地図と首っ引きで見てみます。あの撮ってある写真があるので、写真、あの、そこから大体推定はできそうなんですけど、
はいはいはい、
そんなに離れてないですよ。
へぇ、
あの、函館空港は2回ぐらい行ったことがあるんですけれども、
うんうん、
結構市街地のすぐそばなので、
うん、
前の霧が出てて、
うん、
もしかしたら引き返すかもしれませんって言われた時は、
うん、
ずーっと雲の中飛んでてパッて出たらもう下が市街地でびっくりしたことがあるくらいです
。へー、そうなんだ。
結構近いかね。はい、
うーん、 かっていうのは、
まあ、だから、まあ、両方楽しめるし、
うんうん、
あと、うん、あの夕焼けとかも夜景とかも、
ああ、
夜景も楽しめるだろうし、
ね、一日
楽しめそうなの。なんかすっかり函館のファンになってしまったんですが。
そっか。はい。じゃあ、ぜひ、こう、タワー登られたら、お城だけじゃなくて、ちょっと飛行機を見て、時間があれば夜景も見て、みたいな、まあ
ま。そうですね。まあ、また、ただいまの方でも、お城スポット、
うん、
ちょっと、函館の、特に五稜郭しか行ってないんですけど、
うんうん、
まあ、話したいと思いますので。
はい。
ですね。まあ、あとは、なんだっけ。風車の話はもう しまして、
うん、
ただいまの方にもブログって、あ、ただいまじゃないな。フォトスクランブルの方のブログに、もうすでに、風車が出ております。
はい、
はい。
うん、
はい。で、見ていただければ、なんですが、
うん、
はい、見ていただいているのか、見て、北海道とにかく空気が澄んでいるのと、
うん、
まあ、いろんなものが綺麗なんで何撮っても絵になるっていう感じなんですけれども、ニセコでちょっと面白い、これため池なんですけどブログに写真が載ってますが、
はい、
多分農業用のため池ですけれども、
ほう
ほう、
うん、
で1枚目の写真を見るとなんか何でしょう、水面、どっちが水面なんだかぐらい、わからないぐらいの、
うん、
影じゃないの、なんて言うんでしょう、映り込み、
うん、
はいはい、
すごく面白くて、
うん、
撮っていました。
うんうん。そうですね。なんか、鏡みたいになってますね。
そうなんです。
うん、
もう写真だといいんですけど、隣が、養豚場か養鶏場で、
あ、そうか。
すごく臭いです。
そうなんだ。
はい、うん。写真はね、匂いはしないのでいいんですけど。はい、うん、あと、知人がちょっと、まあ、これもただいまのネタにしようかなと思ってるんですけど、
うん、
知人が、ケーキ屋さんを、
うん、
ちゃんというところで開きました、
うん、
2年かけてお店を作ったといいますかね、建物を、古い民家を、
うん、
もういろいろ改造して、
うん、
お店そのものを作り、
いや、なんか、北海道っぽい感じがしますね、そういうの。
開拓者なんです
ね。うん、
ナティフというお店で。
うん。
ケーキもこんなに美味しいという。
おぉ、そうだ。
写真を。まあ、はい、ちょっと、仕事じゃないんですけど、仕事してきましたっていう感じ。
ああ、そうなんだ。
で、これケーキ、僕は一生懸命撮ってたら、息子も、うん、例の FT1 で撮ってまして、
うんうん、
これがね、食べ物モードってあるんですよ、シーンモードに。
へぇー、はいはいはい。
僕が撮ってるのと同じ角度から撮ると、
うん、
そんなに遜色のない写真が撮れちゃう。
そうなんだ。
で、向こうの方が被写界深度深くて、
うん、
ね、広角で撮るからなんかちょっと迫力がある写真になっちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。
息子的には親父よりも良かったっていう、そういう感じです。
そうか、
ちょっと驚きました。
へえ。
で、その下にある白黒の写真があるんですが、
うんうん、
僕これも息子が撮った FT1 の、
そうなんだ。
なんて言うんでしょう、これ。何モードっていうのかわかんない。白黒なんだけど、なんか結構ザラザラした感じで、
うん。
普通の白黒モードじゃなさそうな感じなんですけど、なんかそういうモードがあるとは僕は知らなかったんですが、
うん、
今日画像を整理してたら、なんじゃこりゃっていうのが出てきて、ちょっとびっくり。
へぇー。すごい、なんか、アーティストですね、もう。
アーティスト。ね、なんか流木のこう、ほら、重なりと、向こうの雲のこう、なんていうんですか、濃いところが、
うんうん、
まあ、 マッチして、つながりになっていて。いや、びっくり。
すごい。
彼がこれを撮ってるとき、この写真の左側ぐらいで、
うん、
僕は砂でこう要塞を作って遊んでました。砂でも。
逆じゃん。
はい。
そうなんだ。
はい。なんか1時間以上の砂で遊んだんですけど。
で、ジュニアはこんな
写真
アーティストみたいな写真を撮っていたと。素晴らしいですね。
素晴らしい。
完全に負けてますねって感じ。
へぇ
ー。で、この間、うちに帰ってきてから、溜まってたフォトスクランブルとかを聞き直していたら、
うんうん、
カメラ博物館の話の時、小関さんが、
うん、
北海道だか東北に、
うん、
個人的なカメラ博物館が、
はいはいはい、
これありましたね。これから博物館みたいなのやってますよっていう話をしてて、
うんうん、
で、まあ、たまたま僕のおじが非常にカメラ好きというかカメラコレクターで、
ほいほい、
まあ、その人が別に、うん、やってるわけじゃないんですけど、
うん、
その人と話をしていたら、ご挨拶に行って、うん、いや、札幌市にそういう人がいるんだよっていう話で、
へ、
なんかその人はもう本当に日本でこう、1、2を争うコレクターだと、
ほうほう、
見ていたので、ちょっと詳しい話を聞いてくればよかったんですけど、
うん、
公開してるんですかって聞いたら、まあ、1年に1回とかそういう感じで公開してるみたいだよっていう話をしてまして、
うん、
で、まあ、おじも結構なコレクターらしく、毎回行っては、うん、コレクションを見せてもらったりしてるんです、
うん、
今回はなんか息子が妙にカメラに興味を持ちまして、
うんうん、
僕より息子の方がこれは何あれは何って言って次から次へと出させては写真に撮るという感じ
そうなんだ
はい。
あ、これはじゃあ
リクエストして
出してもらった図なんだね。
そうなんです。
そうか、じゃあスノーさんがこう見て並べてた横で気になって撮ってるんじゃなくて、
彼が
もうそうか、じゃあ逆なのね。スノーさんのお子さんがリクエストして並んでるのをスノーさんが撮ってるんだ。まさしくここでも逆転状態ですね。はい。
最近
で彼がこれ今覗いてる二眼レフがですが、これはヤシカのね、44ってやつなんですけど、
はいはい、
まあ、ブローニーフィルムはブローニーじゃないんですよ。ブローニーよりも
小さいってこと？
小さいんですね。4センチ×4センチってベスト版って言ってたんだよっていう話なんですけど。
へぇ、
今はもうフィルムないから使えないんだけどねって言ってましたよ。
へ、
まあ、ないことはなさそうなんですけど、
うんうん、
どっか海外とかから仕入れればある、うん、かもみたいな話してましたけどね。
へぇ、これ並んでるやつでいうと、こう手前3つがそうなの？
あ、そうですね。
あ、そうなんだ。で
これね、そのヤシカっていうメーカー、
うん、
まあ、ちょっと前はヤシカコンタックスとか言ってましたけれども、
うんうん、
ヤシカというそのメーカーは、
うん、
まあ、この44っていうシリーズで、
うん、
いろんな色の何色かあるんですよね、
うんうんうん、
ここに黒茶色淡いじゃないよ、グレーブルーグレーって言いますよね、
うんうんうん、
であと、まあ、あと2色ぐらいあったと思うんですけど、
うん、
ね、そういういろんな色違いのカメラを、
へ
ー、同じ色違いまで
そう
集
めてるんです、
素晴らしい、
好きなんだよとか言って集めてます、
へ
ー、っていうのがありまして、
いや、
すっかり彼も息子もすっかりお気に入りの感じです
そうか、もうあれですね、後継ぐのマッシュグラみたいな感じじゃないですか。
そう
なんですよ。
はい。 なんかそういう、うん、ちょっと父親としては嬉しいんだが困るんだかっていう感じ具合が、はい、あの春にカメラ買ってから、まあ、息子ですけども、うん、あのやっぱり勉強忙しくて、うん、ほとんど触ってなかったんですよね。
ああ、なるほどね。うん、
で、まあ、じゃあ夏休みなので、もやっと触れるっていう感じで、撮り始めて、爆発的に撮ってましたね。
ああ、そっかそっか。なるほどね。じゃあ、買って、こう、しっかりいっぱい撮ったっていうのは今回が初めてみたいな感じ
だったんですか？そうですね。はい。まあ、いろいろこういう旅の写真から自由研究の、うん、あの、顕微写真まで、
うんうん、
いろいろ役に立つ。はい。いろいろ役に立ったのはいいんですけど、おかげで僕はなんかその写真のプリントやら整理やらで偉い目に。
なるほどね。え、もう、でも、あれでしょ？ビスタマシンは使ってるわけでしょ？
ああ、うん。自分、一応息子はそれにコピーはできるんですけど、プリンターがないんでね。うん、
ああ、なるほどね。
ビスタマシン用のプリンターがないので、
うん。
もう、あとやっぱり、あの、露出とか、特に顕微鏡とかマクロ写真は、
うん、
あの、白い紙の上で花を撮ったりしてるんで、うん、すごい質アンダーになったりとか、まあ、標本みたいなのを撮ってるわけなんですけど、
うんうん、
そういう状態なので、結局僕はフォトショップで直したり、
うん、
あのマクロが、あの、米粒みたいなすごいちっちゃいものもあるので、
はいはいはい、
マクロ効かなくて、
うん、
あの拡大してプリントしてあげたりとか、
うん、おー、なるほどね。
なんかなんででしょう、自由研究に協力父って書けっていう話が自由研究の最後のところに協力、あの、協力、あの、母と母親と父親と、あとおじいちゃんっていう3人の名前よ、全部で4名か4名の連名で出せとか今言って
る。なるほどね。そっかそっか。いや、なんかこの先どんな写真を撮るのか楽しみですね。
うん、はい、
写真界の石川亮君と間違いないでしょ。
英才教育の杖、
スポンサーを探した方がいいですね。
今のうち、
とりあえずプリンターのスポンサーを探した方がいいです
。そうか、エプソンかな、エプソンさん
にお願いして、聞いてた、
今のうち、
今のうちに
つばつけてください
って、早く押さえてくださいっていう感じで。
なるほど。
はい、ということで、スノーさんの北海道のフォトスクランブル版をお届けしましたが、前にもご紹介しました個展の、
はい、
近づいてきておりますが、今状況どんな感じなんですか？
はい、この間約3日ほど、足掛け3日かけて、やっと DM のデザインっていうか DM の完全版下を作り、うん、この印刷屋さんにデータ入稿をしました。
おお、はいはいはい。
しましたら、うんうん、あの、一部画像が、あの、なんていうんでしょう、グレースケールで作った面があるんですけど、うん、あの、宛名面ですね、表面。
うんうん、
あの、CMYK のデータが混ざってますとか言われて帰ってきて。
帰ってきちゃったんだ。
帰ってきて、しょうがないから、まあ、作り直してっていう。うん、で、まあ、仕掛け結局4日ほどかかって、やっと入稿したという。うん、はい。あの、今までね、ある程度まで作っちゃったら、ちょっとギャラリーの関係の印刷屋さん、兼デザイナーさんに、
うん、
データはこれとこれとこれです、デザインのラフはこれですって渡して、作ってもらってたんですけど、
うん、
まあ、だいぶ慣れてきたし、自分でやりますって言ったのが、あだで。全然慣れてないじゃんっていう話で。結局、1年に1回しかやってないから。かなり、流用してるんですけど、
うん、
ちょっと新しいことをやると、ポカが出るっていう。はい。まあ、そういう感じで。でも、まあ、直してもらって、ダメですって言われてよかったのは、写真の方ですね。CMYK の 面なんですけど、CMYK って言って分かる人と分からない人がたくさんいると思うんですけど、あの要は印刷のシアン、マゼンダ、イエロー、あとブラック、4版に、で、カラーを表現してるわけなんですけど、
あの、いや、分かるでしょう。この番組聞いてる方だった
ら。写真から、あの、スキャニングして、して出た、できた RGB データの、まあ、あのファイル変、ファイルじゃない、モード変換ですよね。あれの時に、あまり、ちょっと焦ってて、あまり何も考えずに変換したら、もう、えらい CMYK 足すと、あの、400% とか、あの、墨の部分が、一番濃い部分、いうデータになってて、それそのまま印刷してたら多分半分くらい真っ黒っていう、とんでもないことになりそうだったんですけど、一応、あの、あ、そういえば、あの、カラー、プロファイルを、ちゃんとするの忘れてたよとか、そういうのも気がついて、また結局一から作り直したっていう感じなんですけども、RGB のデータから、どうも、グレースケールで昔作ったやつはものすごく薄かったっていう、あの、白黒写真ですけどね。
はいはいはい。
少なかったっていう経験があって、なんか CMYK でも濃いめ濃いめにしちゃうっていう、
ほう、
あの、悪い癖がありまして、データを作るときに、で、あの、CMYK でもうリッチにし、リッチというのは一番あの、ね、パーセント、網点のパーセントを大きくしちゃうと、今度はインクが乾かないとか、潰れてしまうとか、
はいはいはい、
そういう状態になるので、多分前の印刷屋さん、前回の時の印刷屋さんはちょっと苦労したんじゃないかと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
まあ今 DTP 自分でやって自分で入稿してっていうのを簡単にできるんですけど、ただやっぱある程度そのクオリティを出そうとすると、かなり細かい知識とかね、気をつけなきゃいけないところがたくさんあるんだなというところですよね。やっぱり普段 RGB のデータしか扱ってないから、
ああ、はいはいはいはい。
CMYK になった瞬間になんだかわけわかんなくなるっていう。
ああ、そっかそっか。
画面で見てるとすごく淡く見えるんだけど、100% をあの拾って計算、まあ足し算するだけなんですけど、してみると、かなり濃いっていう、そういうデータになります。
なるほどね。
まあ、まあ、そういえば、昔々印刷会社にいた時に、あの製版のフィルムのその網点パーセントの意味と、なんてでしょうね。こう、墨版をどうするかとか、そういうのを習った覚えがあるんですけど。
はいはいはい。
二十数年前に。今頃思い出してる。そういえばなんか言われたんだって、これ黒が多すぎるからダメだよとか言って、あの、跳ねられたりとかですね。
はいはいはい。
そういう経験も、あの、あったんですけど、すっかり忘れてました。
そうなんだ。そこ。で、すり上がりはどんな感じなんですか？
まあ、一週間なので、9月2日か3日ぐらいには上がってきますと。
あ、来るんだ。
はい、来ます。
そっかそっか。じゃあ、いよいよその DM を発送して、
そうですね。
はい。
肝心の写真の方は、今何点あるのか数えてませんか。とにかく暇を見つけてはプリントしてるんですけど、箱の中にどんどん溜まっていくのは確かなんですけど、
ね。はいはいはい。
それが何点あるのかってちょっと数えてないんです。
そうなんだ。
とりあえず焼きたいものは全部焼けっていう感じで、
ああなるほどね、
必死にこいて焼いてますけど、
そうかそうか、はい、じゃあまあどんどん日は迫ってきますが、また来週にでもね、そんなプリントのあたりの状況なんかも お話をしてもらえばと思っておりますので、ぜひ来週も、来週は、さっきちょっとお話がありました、顕微鏡で撮影したとかいう話もちらっと出ましたが、マクロニに関して、お話をしていきたいなと思っておりますので、来週もぜひお楽しみにしていただければと思います。ということで今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハスケと
別の音、
はい、ルカノでした。
はい、ではまた来週。